火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
自分の機嫌に責任をというタイトルにしましたね。あのリスナーの皆さんで日々の生活の中で、今井さんもそうですけど、次のような人をこう見かけたことないですか？いろいろ事例いますね、
はい、
例えば朝の通勤ラッシュ時に満員電車で少し押されただけでも舌打ちしてチッとか言う人とか、バスや電車の中で小さな子供が泣き出しただけでちょっと眉を潜めるような人、
はい、
電車がちょっとでも遅延すると駅員に詰め寄ってこう怒鳴る人でしょ、うん、高速などでちょっと気に入れないと煽り運転する人ですよね、
はい、
朝出社した時に同僚に挨拶もしないで仏頂面でデスクに向かう人、
うん、
会議で自分の提案がうまく取らなかったと言ってツッケンドになる人、
はい、
部下が失敗した時に周囲の目も気にせず高圧的に怒鳴りつける人ですね、
うん、
あとまだあえて言うならこうちょっとしたことで SNS で誹謗中傷する人たちですね、
はい、
でさらに最近一番気になってたのは謝罪会見ということを開催しておきながらですね、途中でぶち切れて進行を妨げてしまうような人、
はい、
例えばなんですよ、そういう人心当たりある風景じゃないですか？
私の周りにはいないですけど、ニュースなどで見たり聞いたりしたことありますね。
ニュースでも見ますよね、
ええ、
でしかもですね、今井さん、こういう人たちはですね、実は社会的地位の高い方もかなりいるんですよ、うん、
はい、
いや、あなたの周り、皆さんの周りに誰かに機嫌を取ってもらおうと不機嫌オーラ出しまくりの方いないでしょうか？いや、もしかしたら今聞いてらっしゃるあなた自身、リスナー自身がこれらの行動を取ってしまい後悔したこともあるかもしれないんですよね。この機嫌というのは人の表情や態度に現れる快不愉快のこう状態じゃないですか、
はい、
つまり不機嫌というのは不快な気分を表情や態度に表している様を言うことですよね、
ええ、
でも不快であることを伝えても事態は絶対解決しません、うん、批判的な意見で僕いいと思ってるんですが、 SNS でこの誹謗中傷して社会が良くなるということはないと思うんですよね、
ええ、
そうなるとこうまずは自ら上機嫌を意識するぐらいが良いんじゃないかなと思うんですよね、
ええ、
で我々のようなこう中高年は、普通にしていても不機嫌そうに見えることがあります、
はい、
またですね、顔立ちがクールだとそれだけでちょっと冷たいとか不機嫌に見られる方もいるんですね、
はい、
だから朝からこう女性は特にですけど笑顔を意識して上機嫌ぐらいでちょうどいいとこう自覚するだけでも変化が起きます。もちろん男性もですけど、
はい、
そんなことすごく感じております、
うん、
こんな言葉あります。ドイツの詩人のゲーテの格言で、
はい、
人間の最大の罪は不機嫌である。これどう思います？
あ、そっかと思いましたね。
これちょっとね、僕最初聞いた時はーっと思ったんですよ、いや、人間の最大の罪とはかなり大げさじゃないって、人間の最大の罪は不機嫌である、ゲーテそんなこと言ったんだと思ったんですが、よくよくそれ深掘りして考えていくと、笑顔やあくびが伝染するように不機嫌っていうのは確かにあっという間に伝染するなと思ったんですよね、うん、家庭や会社の中において朝から晩まで全員が不機嫌だとしたら、その家庭も会社も崩壊すると思うんですよ、
はい、
例えば最大の罪は盗むことだとか騙すことではなくて不機嫌であるというものの見方は、僕はそのゲーテの考え方面白いなと思いました、うん、不機嫌というのは被害者が何百人何千人もあっという間に及ぶという考え方なんだろうなと思うんですね、
はい、
例えば盗まれるとかこう一つの犯罪の被害に遭う人はやっぱり数人とか数十人ぐらいじゃないですか、でも不機嫌の方がはるかに伝播して被害者の数が増えるという意味なのかなと考えると、いや、やっぱりそれはそう考えたら人間の最大の罪というのは少し納得できるなと思ったんですよね、
はい、
こう上機嫌も不機嫌もあっという間にまあ伝染するわけですから、どうせ伝染するなら上機嫌がいいに決まってるので、
はい、
毎日を上機嫌にこう過ごしたいなとこう思うわけですよ、
はい、
なんかこうあるデータによると人間、まあ、上機嫌とか幸せを感じてるわけですね、幸せを感じてると周りの人にも幸せが広がっていくという数字的なデータもありました、
はい、
こうパートナーには 15% 幸せアップするそうですし、うん、パートナーが会社で関わる部下は 10% 増しで、部下が帰って関わる家族には 6% 増して、そんな本当かよというぐらい機嫌のいいものは周りにもいいふうにこう伝播していくし、その逆もまたしっかりだと思うので、はい、うん、まさに鏡の法則、与えよさらば与えられんということかなと思いますし、
はい、
その不機嫌というのは悲観主義だと思うんですね。でその悲観するっていうのは感情によるもので、楽観になればいいんだろうなと思って、楽観主義っていうのは意思なんだということをおっしゃってる方もいるんですね、
はい、
あ、悲観主義は確かに感情だから、楽観主義にするのは自分の強い意思を持ってすれば楽観主義になれるんだなっていうことも最近ちょっと学んだんで、付け加えてお話をさせていただきました、
は
い、
機嫌がいい方が やっぱり前向きにもこと運びますからね。
そうなんですね、とは言っても崩れやすいから気をつけましょうということを朝からお話してみました。
はい、皆さんも私も気をつけたいと思います。
はい、気をつけましょう。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。